毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、合同会社社外人事部長の長谷川充です。
はい、長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオという番組です。合同会社社外人事部長の長谷川充さんにお話をお伺いしております。毎回ですね、一つずつテーマを設けてお話聞かせていただいていますが、長谷川さん、今回はどんなテーマになりますか？
はい、今回はですね、まあ、最近ちょっとネットニュースになった言葉でですね、上司代行という言葉がありまして、
は
い、
上司代行ですか？
はい、
はい、
上司代行の活用法ということでですね、うん、はい、話の方をできればと思っております。
はい、最近〇〇代行って結構あるみたいですね。
はい、
私が一番びっくりしたのが、うん、退職代行とかあるんですよね。
ありますね。
会社が辞めにくいっていう若い子がそのシステムを使うと、もう一切そのいた会社に行くことなく、上司と顔を合わすことなく、すべての退職の手続きをやってくれると。
そうですね。
そういったサービスもあるって聞いたことあるんですが、今日お話しいただくのは上司代行の活用法ですね。はい、それでは詳しく教えてください。
はい、まあ、この上司代行という言葉自体は私が作ったわけではなくて、はい、まあ、最近ちょっとネットニュースでもですね、出てきた言葉ではあるんですけども、
はい、
この、まあ、上司代行というのはシンプルに管理職、まあ、上司ですね、管理職上司っていうものを、まあ、代行するということを、行うサービスというところなんですね。
は
い、まあ、これってなぜこういうサービスが今、言葉としても出てきてネットニュースになってるかというと、
はい、
まあ、やはりまあ、若い人中心にと言っていいのか分かんないですけども、やっぱり管理職になりたがらない人が増えていると。
へ
え。これ結局、まあ、昔であれば昇進昇格とかですね、そういう喜ばしいことであったにもかかわらず、
は
い、
そうですよね。
ですね。だけども、どうしてもですね、業務量が、まあ、増えるとかですね。まあ、業務負担が増えるとか、はい、そういったようなことがあって、うん、まあ、こう、自分の仕事はやりますよと。
はいはい。
ただ、まあ、例えば管理職になって、部下メンバーを育てたりとか、マネジメントしたりとか、指導するとかですね。そういった、まあ、自分の仕事外の、いわゆる管理をするということ、みたいなことはですね、結構毛嫌いをされてるような節はあるな、というのは感じますね。
そうなんですね。ちょっと私も聞いたことがあるのが、
はい、
会社によっては管理職になっちゃうと、なってしまうと、うん、残業代がつかなくなるからね、じゃ収入としては減るんだよっていうお話も聞いたことがあったり。
そうですね。
ねえ。
まあ、一般的な管理職になれば残業代がなくなり、
う
ん、まあ、その分の管理職手当みたいな
ものが
得られるってことなん
です。
で、
うんうん、
その中にある意味残業代も含むっていう、そういう形にはなりますね。
あ、そうですよね。まあ、でもその手当に見合わない大変な仕事量が背負うことになるっていうことなんでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、一般的には確かに業務量負担っていうのは大きくなるのかもしれませんけれども、
はい、
ただその分管理職っていうポジションに行くと、うん、まあ、一般的な権限っていうのも与えられていくので、
はい、そうですね、
まあ、責任が伴うことはあるんですけど、うん、権限が手に入れば、自分の裁量が、増えるっていうこともあったりするので、まあ、どれだけこう、チームをですね、まあ、自分の部下メンバー含めて、このチーム作りをするか、それによって、自分が常にこう、業務量が多い状態を減らすことだってできたりするので、
はい、
まあ、それはちょっとこう、どういうふうな、その、仕事のスタイルを取るかによって、まあ、管理職も、まあ、なんですかね、管理職という仕事をやること自体が、まあ、喜ばしいことなのか、まあ、負担に感じるのかっていうことになるかなと思いますね。はい、
そうですね。そこでその負担に感じてしまう方が、はい、まあ、いらっしゃるということで、この上司代行というサービスが生まれたわけなんですね。
そうですね。
うん。 この上司代行というサービス、システムを活用することによって、どんなメリットがあるのでしょうか？
これまずは、これ経営的な話で言えば、まあ、採用コストがまずかからないっていうことが、まあ、一つ、あります。それと、あとは、まあ、今の時代的にやっぱり管理職になりたがらない人が多くなってきてるってこともあるので、やっぱそういう管理職不在、管理職がちょっと人員が足りないというところに対して、まあ、外部から、まあそういう上司代行っていう形で入っていくことによって、社内の昇格、昇進はないかもしれないけれども、外部からその上司の代行をしてくれる人がいるってことで、まあそこでこう組織を作ることができるっていうのが、まあありますね。
最近はいろんなサービス、こういったシステムが出てきているんですね。
ねえ。はい。
で、この上司代行を使うことによって、今度は部下の方たちですね、
はい。
はどんな変化が生まれるんでしょうか？
これはですね、まあ、代行ということは、社内の人ではない、まあ、正社員とか、社内の人ではないっていうことにはなるので、まあ、あくまでも代行ということで、外部の人っていうことはあるので、例えば、まあ、ある意味ずっと、毎日毎日顔合わせる上司であれば、なかなか言いたいことも、部下メンバーからすると言えない状況が、出てきたりとか、まあ、何か飲み込まざるを得ないとか、まあ、もしくはまあ、これはまあ、上司代行にも言えるかもしれないですけど、こう、相性によってですね、やっぱりこう、ずっと一緒に仕事しないといけないっていうことになってしまうと、まあ、なかなか負担を感じる部下メンバーがいるのかなと。まあ、上司代行の場合は、もしその人でうまくいかなければ、まあ、別の人を、まあ、代行してもらうっていうこともできたりすると思うので、
なるほど、
まあ、
なる
外部
ほ
の人ですから
ど。あ、
ね。
そうですね。ちょっとドライな関係ってい
ええ。
うところもあるのかも
そう
しれないです
で
ね。こういった上司代行を活用している企業さんとかって、東京とかそういった主要都市には結構あるんですか、最近。
そうですね。まあ、上司代行という言葉自体が最近聞くようになってきてる
そう
ぐ
で
らい
す
な
よ
の
ね。
で、まだ多分、それほど活用されてる事例っていうのは少ないとは思うんですが、まあ、おそらく、首都圏とかですね、まあ、関西圏、名古屋圏とか、まあ、都市圏では、おそらく、こう、人材不足っていうところもありますので、それは、まあ、若手人材もしかりだし、まあ、管理職の人材も、不足してると思うので、まあ、それを活用し始めてるところは、出てきてるんではないかな、というふうには思いますね。
そうなんですね。そのうちこちらの上司代行というシステムの方がスタンダードになってしまうような時代が来るのかもしれないですね。
そうですね。まあ、規模感とか、その会社にはよると思うんですけども、ただまあ、今の、なんか社会情勢というか、採用しにくいような状況からすれば、まあ、一時的でも上司代行を使うっていうのは、一つの選択肢としてはありだとは思いますね。
ということで、今日は上司代行の活用法ということでね、とっても興味深いお話聞かせていただきました。長谷川さんの活動について知りたいなと思った方なんですが、どこで情報を知ることができますか？
そうですね。まずは、LINE 公式アカウントに登録いただければ、まあ、定期的な情報も配信させていただくのと、あと、まあ、私が何をしているかとかっていうのは、情報が見れるような状態になってますので、まあ、ぜひ、無料でもちろん登録できますので、いただければと思います。
ありがとうございます。LINE 公式アカウントということで、こちら概要欄にもね、貼っておきますので、よろしければ皆さんチェックしてみていただきたいと思います。ということで、今回の人事のお悩みまるっと解決ラジオ、上司代行の活用法というお話聞かせていただきました。長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。社会人事部長。